本日の説教の聖書箇所をお読みします。マタイの福音書18章の21節から35節までです。マタイの福音書18章21節から。その時ペテロが身元に来ていた。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか？7回まででしょうか？イエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。ですから天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの負債のある者が王のところに連れてこられた。彼らは返済することができなかったので、その主君は彼に、自分自身も妻子も持っているものをすべて売って返済するように命じた。それで家来はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください、そうすればすべてを返ししますと言った。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。ところがその家来が出ていくと、自分に100デナリの借りがある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってください、そうすればお返ししますと嘆願した。しかし彼は承知せず、その人を引いていって負債を返すまで牢に放り込んだ。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話した。そこで主君は彼を呼びつけて言った。悪い家来だ、お前が私に懇願したから私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って、負債をすべて返すまで彼を獄吏たちに引き渡した。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。この聖書箇所から大館春明牧師が正義、憐れみ、そして許しパート2の説教をしてくださいます。
おはようございます。先月に引き続き、お久しぶりっていう感じもしないですね。あっという間でした。で、今回は前回の続きなので、みんなもう一語一句全部覚えてると思いますので、心配なく、いきたいと思います。前回の続きといっても、全く続きじゃないですね。テーマが同じっていうだけです。違う聖書箇所から。前回はどこだっけ、詩編の85編から、説教しましたけども、今日はこのマタイの福音書からですね。テーマはその正義と、ここにタイトルあるとおりです、正義、憐れみ、そして許しというのがテーマになります。そのテーマに沿って私たちは今日学んでいきたいと思いますけれども、特に今回は、前回もちょっと言いましたけれども、その許しということに特に、フォーカスを置いて、お話ししたいと思います。許しというのは、多くの人にとって最も難しいことなんじゃないかなと思います。よく私はですね、人と話すときに、ありがとうっていうことと、ごめんなさいっていうこと、これは本当にこう関係が近ければ近いほど言うのが難しい言葉だということを、言います。例えば夫婦だったり、仲のいい兄弟だったり、近い友達、すごく近い友達とかだったりすると、すぐにありがとうって言えなかったり、すぐにごめんなさいって言えなかったりすることがあります。でも、もしこれがですね、どんな時でもすぐに、言えたら、結構な量の問題が私たちは解決できるというか、その避けることができると思います。けれども私たちは、基本的に、罪人ですね、みんな。そしてこの罪に満ちた世の中に、神様のデザインから壊れてしまったこの世界に、住んでいるわけです。これが基本的なアイデアですね。なので、その関係において罪人同士が罪深い世界に住んでいるので、どうしてもその関係性において問題というのは 起こります。もうそれは避けることができない。そしてありがとうっていうことは言うことによって問題が起きる前に それを避けることができることが多いということですね。いや、それからごめんなさいということによってその問題があった場合それを解決することができる。それがだから早ければ早いほどです。もう反応のように反射のようにありがとうごめんなさいということが言えたら、そのように問題を未然に防ぐこともできるし、ある問題がこじれそうになる前にそれを解決することができることが、まあ、多いということですね。けれども人間というのはそんなに簡単に作られていないので、まあ複雑ですね、みんな。なのでいつでもそれがうまくいくわけではありません、残念ながら。時々私たちはその相手からごめんなさいって言われたり、ありがとうって言われてもそれを素直に受け取ることができなかったりもします。それは私たちのその人間の、まあ、人間というものが複雑だったということと、それから私たちはもともとさっきも言いましたけれども罪深い人たちだからということですね。で、今日のテーマである、まあ、主なテーマである許しですけれども、許しというのは許す側の人にたくさんこう働かなくちゃいけないことがありますね。たくさんのことが要求されます。ほぼですね、許しというのは、まあ、一方的な行為ということもできると思います。許す側のですね、なぜならその許す側の人は相手側、許される側の人の感情をコントロールすることはできません。なのでその許される側の人がこの許しますよっていうその許しを受け取ってくれるかどうかは、まあ、分からないわけですね。そしてそれを期待することもおかしいかと思います。なのでもう本当に一方的に、まあ、許さなければならない。相手がどう思うが許さなければならない。つまり、まあ、もう究極の、まあ、その和解するための究極の道具が許しであると思います。だからこそ私たちは今日その許しを学びたいわけですね。もしこのコミュニティ、私たちがいるこの教会っていうコミュニティ、あるいはまあ学校でもいいです、会社でもいいです、そのコミュニティ共同体を健全に保ちたいのであれば許しというのはどうしても必要なものとなります。今日の聖書箇所、さっきジョザイエに読んでいただきましたけれども、3つのシーンから成り立っています。一つ目が、王様とその王様に負債のあるしもべの会話というシーンですね。で、二つ目のシーンは、その王様にその負債があって許されたそのしもべとそのしもべの友達、実は彼には負債があります、この人に対して。ちょっと複雑ですけれども、許されたばかりのしもべ、そのしもべに対して負債のあるしもべとの会話、これが二つ目のシーンですね。そして3つ目のシーンは、最初の王様と最初のその王様に負債があった許されたしもべとの会話となります。この3つのシーンをですね、私たちのこのテーマである正義、憐れみ、そして許しということに従って見ていきたいと思います。そして今日の私たち、この今日生きている私たちにそれがどのように適用できるか考えてみたいと思います。一言お祈りします。神様、どうか私たちと共にいてこの場を導いてください。イエス・キリストの祝福が私たちにありますように、主イエス・キリストの名を通してお願いします。アーメン。はい、じゃあ一つ目のスライドお願いします。これはですね、この QR コードでもし外で紙のね、私のそのマネスクリプトがなかった人は、これそう、英語で言わなきゃ意味ないのか。You can download my English manuscript through this QR code. Okay. はい。英語の人に日本語で話してもしょうがないもんね。はい。じゃあちょっと飛ばして、この辺は飛ばしてもらって大丈夫です。次、はい、これですね。これファーストシーンって書いてますね。はい、最初のシーンですね。これは23節から27節になります。これはイエス様の例え話ですね。まあコンテクスト、文脈としてはその教会の、まあ、何ですか、チャージディスプリンだから、まあ、教会の、まあ、教会訓練に対することを話している中での話の流れの中でもこの例え話になりました。 ペテロが質問したことに対して答えるわけですね。その質問は21節から22節に書いてあって、この前になるんですけども、それはちょっと後でそこに触れたいと思います。この例え話の中でイエス様は王様、ある王様のことについて話していますね。そしてその王様の前に連れてこられた人がいました。負債は1万タラントの負債があって、それを返すようにということで、そのしもべが王様の前に連れてこられました。まあ、多分一番借金があったから最初に呼ばれたのかなというふうに考えることもできます。ちょっとって思うことがいくつかありますけれども、例えば普通しもべって王様からお金借りるんですかって思いますよね。そしてこのお金っていうのは王様の、まあ、ポケットマネーなんですか、それとも国の負債なんですか、国の国債なんですか、いろいろ質問があります。この1万タラントというのはすごいとんでもない額なんです。実は1タラントというのが、1万じゃなくて1タラントというのが、あるコメンタリーによると、まあ、20年分の労働の賃金だというんですね。20年分、1年で、まあ、500万円ぐらい稼ぐ人がいたとして、まあ、平均よりちょっと多いぐらいですかね。500万だとしたら10年で5000万、20年で1億ですね。1億円、その1万倍いくらですか。ちょっと計算できないですけど1兆ぐらい ちょっともう借金として借りる額ではないですよね。それを借りていたわけです。つまりその1、さっき言った、まあ1万タラントっていうのは、まあ普通に働いて返せる額ではないわけです。まあそう言われるとって思いますけれども、まあこれイエス様の例え話なんで、イエス様が意味したかったのは、この人はもう絶対に返すことができない額を借りていたっていうことですね。もう額はあまりこだわらなくていいです。絶対に返すことができない額をもう借りていたということ、これがこの状況となります。そして王様はこう言います。自分自身も妻子も思っているものを全て売って返済するように命じた。これがですね、今日の聖書箇所の中での私たちが見ていくその正義、まあジャスティスに当たる部分ですね。王様はこのことに対してとても厳しかったわけです。自分も妻子も売ってるものも、持ってるものも全部売って返済しなさい。まあつまりもう奴隷になっちゃいなさいってことですね。人身売買みたいなもんです。奴隷になっちゃいなさい。もしかしたらこの家族はもう二度と一緒に家族として、共に暮らすことできないかもしれません。まあ当時のね、その、奴隷制度というのは私たちがまあよく知っているというか、まあ最初に思い浮かぶアメリカのその18世紀19世紀のその、まあ、今でもあるという人もいますけども、その奴隷制度、とはちょっと違って、もっとこう緩いもんだから、当時のやつはだからそんな厳しくなかったんだよっていうふうに言う人もいるかもしれませんけれども、でもまあ一緒に暮らすことはできないかもしれないですね。みんなそれぞれ違うところに売られちゃってとかっていうことも考えられます。もうそれほどの厳しい命令を、まあ王様はしたわけです。まあ当然ですよね、1兆円借りてるわけですから。まあ円じゃないですけどね、当時のね、そのお金はね。まあいいです。それに対して家来は26節ひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください、そうすればすべてお返ししますと言ったと書いてあります。まあ額が額なので、もっとちょっと待ってもらったぐらいで返せるとは僕は思いません。多分王様もそれを信じたとは、ちょっと返してもらえると思ったとは僕は思いません。けれどもまあ、王様はその、王様じゃない、そのしもべはですね、召使いは泣いて王様にその許しをこうたわけですね。これ前回お話しした旧約聖書 の, そのパターンにはまると思うんですね。イスラエルは神様に反逆する、そして神様は彼らを罰する、まあ、よその国を使ったりして罰するわけです。そして罰されたイスラエルの人たちは神様に、ああごめんなさい、助けてください、許してくださいっていう、まあ、泣きつくわけですね。 そうすると神様は彼らを許すばかりでなく、さらに祝福までしてくれるという、そういうサイクルがありました。そしてそれをひたすら繰り返したのが旧約聖書ですよ。そして私たちもそうですねということを申し上げました。このしもべもそのように今しているわけですね。悪いことをして罰されて、それに対してごめんなさい、許してくださいということを言っているわけです。そしてこの王様はどういうふうに反応したでしょうか。驚くべき反応ですね。家来への主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。これが今日のそのレッスンのその慈しみ、憐れみの部分になります。前回言いましたように、その完全な正義と完全な憐れみ、慈しみが共に働くためにはどうしても許しが必要となります。そして許しは、コストがかかる。このしもべを許すために王様は1万タラント支払う必要があったということですね。そしてそれを彼はしてくれました。で、2つ目のシーンに行きたいと思います。2つ目のシーンのお話はですね、実は1つ目今読んだところと、まあ、お話の内容はよく似ています。たった今その、まあ、1万タラントの負債を許されて、そして、まあ、解放されたそのしもべが、自分に100デナリの借りがある仲間の1人に出会ったと28節に書いてあります。1デナリというのは、今度はまたお金の話になりますけども、1デナリは1日分の労働賃金ですね。なので100デナリというのは、まあ、1日1万円ぐらいもらっている人であれば100デナリは100万円になるので、まあ、安くはないです、ね、けれどもなんだっけ、20万年分1万足らんと、それに比べたらもう比べ物にならないぐらい安いですね。そしてこの許されたばかりのしもべとその友達のしもべとの間の関係において、これがまあ言ってしまえばその正義というか、まあのパートになります。借金、負債というのは返されるべきだということですね。そしてこのしもべの友達の、まあ借金がある人は、さっきこの許されたばっかりのしもべが王様に言ったこととほぼというか全く同じ言葉を言います。もう少し待ってください、そうすればお返しします。もうちょっと待ったら返せます。まあちょっとリアリティやりますね。100万円ぐらいだったら、まあもうちょっとじゃないかもしれないけど、頑張れば返しますっていうね、1兆円よりはリアリティやります。パターン一緒ですね。繰り返されました。けれどもこのしもべの対応は王様とは全く違ったものでした。しかし彼は承知せず、その人を引いていって負債を返すまで牢に放り込んだ。まあ一見すると、憐れみなしの正義を遂行したというふうに言うこともできるかもしれません。けど問題はですね、彼はたった今許されたばっかりなんですよ。その許しを経験したばっかりなのに自分は許せなかったということが問題なわけですね。しかも自分が許された額を考えた場合、自分が許すべきだった額というのはとんでもなく低いのに、それができなかったということが問題ということになります。人々はそれを全部見ていました。そして非常に心を痛めてそれを王様に告げたと書いてあります。で、3つ目のシーンですね。そこで主君は彼を呼びつけて言った、悪い家来だ、お前が私に懇願したから私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って負債をすべて返すまで彼をごくりたちに引き渡した。王様はそのしもべを許すために、その全部のその負債を払って、自分が代わりに払ってあげるというその憐れみを見せました。そしてそのようなすごい大きな許しを経験した後で、そのしもべは下にもかかわらずですね、 自分の友達を許すことができなかった。100デナリという金額を支払うことができなかったんです。自分の友達のために。自分は王様から1万タラント払ってもらったのにです。彼は恵みを知っていたのに恵みに生きることができなかった。頭で分かってたのに、経験したのに、それを自分がすることができなかったわけです。つまり彼は王様からの許しというものを完全に受け取ることはできていなかったということですね。そしてそれが王様を怒らせたわけです。34節です。負債をすべて返すまでつながれたというふうに書いてあります。もちろん負債すべて返せる額ではありません。それはさっきも言いました。ということはつまり永遠に終わることのない罰に服したということですね。次のスライドお願いします。イエス様はこの例え話を始めるときにこう言ってます。ですから天の御国は王である一人の人に例えることができます。つまりこのお話の中での王様というのは神様のことを言ってるわけですね。このお話の中で神様は自分のしもべを、自分のしもべに対して他人を許すことについてどうしたらいいのかということを示してくれています。許しはコストがかかります。でもこのしもべはそれを学ぶことがありませんでした。彼はその許しを経験しましたけれども、経験しはしましたけれども、それを完全に受け止めることはできていなかったということですね。受け止めなかったわけです。神様は完全に、前回も言いましたけれども、完璧に正しくて、そして完璧に慈しみ深い方です。でもこの2つの極端な完璧なものが共に働くために、共に働くことは論理的に不可能ですね。その論理というのは、もし神様が完璧に正しいのであれば、その罪人を許すことができない。罪人に憐れみをかけてあげることができない。そして神様は完璧に憐れみ深い方であるならば、彼は罪人を罰することができないということに論理的にはなってしまいます。だからこそ許しが必要となります。詩編85編の10節にありましたね。その正義と憐れみは十字架の上で互いに口づけしました。イエス・キリストが十字架の上で死んだ時、その罪人、罪に対する完璧な許しがそこでなされました。その許しにのために、その許しのおかげで神様の正義と憐れみは共に同時に働くことができるようになったわけです。イエス様が十字架で払ったコストは、私の罪、そしてあなたの罪を許すために必要だったコストです。一体いくら払ってくださったんでしょうか。あなたの罪の合計額、あなたは計算することできますか。それは1万タラントよりも安いですか。あなたはそれを計算することできません。なぜなら今日もあなたは罪を犯しているから、そしてこれからもそれを積み重ねてしまうからですね。まだ合計額出ないんです。でもその全てをイエス・キリストは支払ってくれました。あなたの過去の罪に対しても、そして今犯してしまっている罪に対しても、そして 未来これから犯す罪に対しても全ての額をもうすでに支払ってくださいました。それがイエス・キリストの許しです。完璧な許しです。私たちのこの生きている中で生活していく中で問題とか、まあ、争いとか直面します。そして私たちには和解が必要となります。実際それは自分たちが必要なだけでなくて神様から要求されていることでもあります。次のスライドお願いします。イエス様はマタイの福音書の5章23節から24節でこういうふうに言ってます。ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとするときにしているときに兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻ってその捧げ物を捧げなさい。今日の聖書箇所でイエス様はもっと厳しく言っています。35節でこうあります。お願いします。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。もし私たちが和解するということを求めずに、そしてキリストにある自分の兄弟姉妹を許さなかったら、まあ、キリストにない人であってもそうですね、自分のそのコミュニティにいる自分の仲間たちを許さないなら、心の底から許さないなら、神様は負債を返すまで牢に放り込むと言っています。許しについて2つのことを言いたいと思います。今日の聖書箇所はさっき飛ばしたところですね。ペテロとイエス様の会話がありました。21節と22節こう言ってます。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか？7回まででしょうか？イエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。イエス様は490回許しなさいと言ってるわけではありません。7の70倍というのは無限にという意味です。ペテロは許しの条件についてのインストラクションをイエス様に対してここで求めています。逆に言えば彼は何回我慢したらその先はもう許さなくていいですかって言ってるわけですね。許したくないんですよ。何回許したって言ったらその後はもう許さなくていいですかって言ってると取ることもできます。許しというのにものにはですね、条件というものがあってはいけません。もし誰かを許すときは、もしあなたがごめんなさいって言ったら許しますよとか、これしてくれたら許してあげますよって言ってはいけません。それはあなたがイエス様からいただいている許しとは全然違うものです。許しはコストがかかります。そしてあなたはそのコストを払わなければいけません。許し何回何回、今回1回目2回目3回目数えているうちはそれは本当の許しとは言えません。次のスライドお願いします。2つ目に、人を誰かを許す前にまず自分自身が本当にイエス様からの許しというものを受け止めることができているかどうか、自分自身を吟味する必要があります。もしあなたの心がそのイエス様の完璧な許しを受け止めていることで喜びに感謝に満ちあふれているのならば、あなたもその人を相手を許したいと思うはずです。あなたもその相手が作ったコストを代わりに支払ってあげることができるはずです。自分が作ったコストじゃないかもしれません。なぜならばあなたのアイデンティティは許された罪人だから。 思い出してください。イエス様はあなたが今からこれから払おうとしているその許しのコストの何十倍も何億倍もの額のコストをすでに支払ってくださっているということです。そしてイエス様は今日あなたにこう言っています。34節、私がお前を憐れんでやったようにお前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。祈りましょう。神様、この時間を感謝します。イエス・キリストの十字架、そこで成し遂げられた許し、それによって神様の怒りが鎮められ、その怒りはすべてその一人子に向けられ、それによってイエス様の血が流され肉が裂かれました。私たちのために支払ってくださった代価は一体いくらになるんでしょう。今日も罪を犯してしまっている、どうか私たちを許してください。そして私たちがイエス様からの許しを本当に心から受け止めることができますように助けてください。それほど大きな許しをいただいているので、私たちも私たちに罪を犯す者を許すことができるはずです。イエス様のような許しはできませんけれども、人を許すことができますように私たち導いてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アメン。